トークディクショナリーの時間です。
まあさっきだいぶ聞きたい話も出てきたんですけど、もう一度補足して言うと、まあ坂本龍一さんが特にね、目立って見えると思うんですけど、ストップロック歌唱から始まって、今モアトゥリーズっていう方向へ向かっていて、で今 AP というメーリングループの中でもそうですけども、常にこう自分たちの置かれている社会に対して、注意深く見ようという姿勢ですか。でそのあたりって、まあ、ほんのちょっと前、まあ、我々もそうですけど911以降特に強くなっているんですね。でまあ、それ前も私たちのディクショナリーももう20年近くなっていて、湾岸戦争の頃だったりとか、いろいろチャンスはあって、音楽家や表現者が何かを表明すべきじゃないかっていうのを何度もトライしてるんだけども、ほとんど音楽家の方は、まあ音楽家は音楽を作っていい音楽を作ってればいいんであって、それ以上のことをする必要はないっていうのが、まあとても大きな体制だったんですね。それがまあ YMO の今回の動きっていうのは、すごくはっきりと音楽家である前に人間としてっていう言い方がいいのか分かりませんけど、なんかそんな風に思えるんですね。でそれをまあそれはなんか年取ってきてもう後がない親父だから言えるんだろうっていうことなのか、それとも今みんながねその気持ちを素直に思える時代に来ているからこそなのか、そのあたり今回いろんな世代の方に YMO のお話を聞くっていうのも、そこはまあ音楽家としての社会性っていうんですかね、そのあたりまあお子さんができたりとかいろいろ変化している中で、でも結局つながってってくれないとまあ何の意味もないわけで、 YMO を私たちが今回やるのもつながってるっていう実感を感じるからなんですね。音楽の専門誌じゃないじゃないですか、ディクショナリーって。だからそういうところではないところで、皆さんの本音を聞きたいというか、ファンであっても音楽はそうなんだけど、例えばですよ、メッセージとか表現の仕方に関してはちょっと疑問があるとかですね、まあそれはいろんな方いると思うんですけど、まずお二人の何て言うんでしょう、赤裸々な気持ちというかですね、まあディクショナリーだったら言っちゃおうかなみたいなのがあったら、ぜひ聞かせていただきたいんですけどね。別に彼らを糾弾してくれたらするんじゃないですよ、そういう意味じゃなくてですね、本音というか、音楽家で自分たちはどうするっていうことですね。
911からのこの6年間でも随分いろんなことが変わった、意識も変わったし状況も変わったと思うんですね。でだから今回やってた曲の中では、そういう意味ではなんていうかな、ウォー&ピースみたいな911直後の曲っていうのは逆にこうなんていうか思い出すような感覚なんですけど、それと違って新曲のレスキューとか昔の旧以心伝心あたりが逆に今のメッセージを持ってくるっていう、なんかこうメッセージっていうことのこう質感も、その例えて言うならテクノがエレクトロニカに進化したように、やっぱりメッセージソングっていうことの意味合いもこう進化して変わっていかないと、本当の意味で人の心に染みていけないような時代になってきてるのかなっていう気もしますね。ただとはいえ多分 YMO に興味のない人っていうのも世の中にいっぱいいるし、なんかそれぞれの人がそれぞれのポジションでの役割っていうのは必ずあって、スポーツが好きな人がスポーツ選手から発せられるメッセージに共鳴するっていうのも大事だし、いろんなジャンルの音楽でそれぞれの人がやっていかなきゃいけないと思うんだけど、ただこう80年代と圧倒的に違うのは、やっぱ80年代はこう一般的なセンスのマスがあって、それに対してこう飛び抜けたカルチャーの人たちが新しいセンスを提示するっていうことで、こう二極化の構造みたいなのがあったんだけど、今はもう全部の人を巻き込んで変えていかないと、その自分たちだけセンスが飛び抜けていてみんなには伝わんないっていう諦めをすることがもう意味がない時代に来ちゃってる気はするんですよね。だから 今森内さんの話を伺ってて、うん、僕もその意識してたわけじゃないんだけど、うん、今新曲で必ずそういう、うん、昔の定義のメッセージソングじゃないんだけど、やっぱりなんか織り込んでいきたいなっていうふうに今詩を書き換えてる時期なんですよ、うんうんうんうん、なんかそれももしかしたら YMO の影響があったかもしれないですね、うん、なんかもう昔みたいにただ捨て曲とは言わないまでもアルバムの箸休めみたいな曲っていうのは今自分で作ってても全然面白くなくて、うんうん、なんかこう特に歌うことに関してはすごく引っかかりがないと、うんうんうん、そのね、発信する意味がないんじゃないかっていう気がしてて、
僕もなんかこうやっぱ最近特に思うのはなんていうかその音楽をやる上で何かのこう例えば要素を取り入れるとか、あるいはなんか何かの曲をカバーするとか、もうそのなんかいろんな作業が全部やっぱり絶えずこう自分のこうメッセージっていうか思いとこう合致してるかどうかっていうのがもう今もう気になってしょうがないっていうか、だから例えばアメリカの古い民謡をやると、多分細野さんとか多分そのここのところ多分ずっとそういう葛藤があると思うんですけど、でもじゃあそのアメリカっていう国の今ある現状を果たして本当にその支持できるのかとかって多分多くの日本のアーティストがこう抱えるジレンマとして多分あると思うんですよ。それはやっぱりその自分が選ぶ言葉にしてもそうだし、なんかこうやっぱり考えざるを得なくなってることは確かですね。それでやっぱりまあ推測ですけど、YMO の3人はやっぱり自分たち の, その興味のあることしかやらないと思うんですよ多分。でそれが多分おそらく80年代はそのいろんな遊びだったりとか、新しいそのカルチャーだったりとかいろんなことに興味がいったと思うんですけど、今もうそこにはこう振り切れないぐらいおそらくそのやっぱり環境のこととかその社会のこととか、まあ、そのそういうことにやっぱり目がいかざるを得ないっていうのも大きいような気はしますね、なんとなく、うん、どうしてもそういう要素がこう音楽の中にも多分入ってくるだろうし、で僕もこうやっぱりこの間のライブやって思ったのはやっぱりあの O&ピースみたいな曲は逆にすごくスタイリッシュに聞こえてしまうっていうか、もうそのすごいメッセージ性はすごい強いと思うんですけど、だから僕もやっぱり田原さんと同じく古いその維新伝信とかあの Q とかみたいなすごくこう当時は何を言ってるかこうすごく俳句的なっていうか、うん、ああいう言葉の方がこう逆になんかこうずっしりと重いっていうか、多分それはお三方もきっとそういうのもあるあって、まあ、ああいう選曲したのかなって気はしましたけど、その、うん、普通にファンサービスで選曲をするだけだったら多分他にも選ばれるはずの曲はあったと思うんですけど、
うん、命の危険っていうなんか絶壁のところが
あるんですかねって、まあ、というのはだいたいメッセージソングって命の危険があるときに生まれますよね、うんうん、ベトナム戦争がなければあれだけロックもメッセージソングも生まれなかったわけで、やっぱり明日死ぬかもしれないっていう感じが、まあ、同じ世代の中に充満していれば何を歌うっていったときに自分の存在そこから逃れられないもんね、というのはだから多分そういう意味での社会の動きが、
そうですね、
と、うんうん、まあ、気づかないふりをみんなでしようとしてるかもしれないけど、うんうんうん、やっぱりちゃんと目を開けてみたら、ね、かなり命という問題がもう目の前に来てるっていうことですよね、うんうんうん、
やっぱり僕もこうずっとまあそういう意味ではインストゥルメンタル奏者でいたのが、まあなんでか 何かのきっかけでこう自分で歌うようになったら、それまでなんでこう歌わなかったかっていうと、自分のこう生い立ちからしてやっぱりこういつもやっぱ気になってたのは歌っていうのが何かその大事な、どうしてもそれをこう人に伝えなきゃいけないってものがない以上は歌う意味がないんじゃないかっていうのが僕の中でずっとあったんですよ。で最初歌い始めた時はその何もないっていうのも歌にすればいいんだってい こう軽い気持ちだったんですけど、まあでもいざ始めてみたらやっぱりきちっとやっぱり言いたいことがあったり歌いたいことがあるんだっていうのがこうはっきりしてきたっていうか、でそれは例えば YMO の作品の中にもやっぱりそういうものを今聞くと感じるんですよね。ちゃんと単純にそのまあ今の J-POP を否定するつもりはないですけど、そのなんていうのか、売るための音楽であるかのようなこう装いをしてたと思うんですけど、 YMO はなんかところどころにいつもそういうこう要素を今聞くと、例えばそのちょっとしたこう笑いに走ってるようなギャグにすらなんかちょっとそういうものを感じるっていうか、すごいシニカルな部分っていうか、それはなんか3人の普段のこう言動からもなんかこう感じますよね。なんとなくそれぞれ3人ともなんかそのそういうなんていうのかな、言葉の発し方がやっぱ当たり前ですけど違うので、多分世間的なそのイメージのとらわれ方も多分違うんだけど、単純にやっぱり坂本さんはそのやっぱストレートにいろんなことをこう伝えていきたいって人だし、細野さんとかはどちらかというとそれをこうすごく照れくさそうに表に出さないけどもちゃんと発信してるっていうか、で幸宏さんも幸宏さんなりに多分すごいスタイリッシュにそれをどう発信するかってことをいつも考えてると思うんですよ。多分3人ともこう根っこの部分はまあ3人に限らずこうみんな同じだと思うんですよ。それがこう3人のこうアーティスト性に多分影響してるんだとは思いますけどね。細野さんとかそうですよね、なんとなくね。こう普段喋ってても
細野さんは多分本当の自分が考えてる深いところの何分の1かしか人には言ってない
ね。そうそうそう、そういう感じしますね。なんかね、
知りたいですね、細野さんの考えてることを。デジワールドのなんか日記みたいなのがだいぶ前に止まってて、
ああそうですね、そうですね、いつか年始ぐらいで止まってますよね。
いつかこのなんか暗い状況、なんか闇が極まって陰と陽がひっくり返るみたいなのが来るのは時間の問題だって書いてあるんだけど、それはどういうビジョンが細野さんの中に見えてるのかなっていうのをすごく知りたい。
ある意味すごいなんていうのかな、偉大な宗教家とか、なんか思想家、宗教家とか思想家の人ぐらい並みに、あの言ってる言葉の意味を理解するまでにものすごい時間がかかるっていうか、もう本当にちょっとしたワードしか言ってくれないから、そういうことに関しては
それはまさにあのこの号に乗る YMO の3人の座談会の中で幸宏さんが言ってましたね、細野さんがいいこと言ってるってのはみんな後で気づくっていう、
本当そうですね。音楽的な意味でもひょっとするとそういうことを、そういう部分は多いですけどね、あんまり多くをやっぱり語らないんで、あの面白いことはたくさん言ってくれるんですけど、実は
そうね、だから細野さんがものすごく優れたプレイヤーだっていう認識は実は日本のミュージシャンで知ってる人はそれほど多くないかもしれない、ファンは掘り下げてるから知ってるんだけど、プレイヤーとして本当にすごい人ですね、あの坂本さんも言ってたけど、あれだけいろんな楽器を自由自在に操れる人っていうのはまずいないですね。
ユーミンもそう言ってましたね、日本の宝だって話
で、こやっぱり3人てか、まあ残りの細野さん以外のお二方とこう仕事をしたり、まあ普段 喋ったりメールをやり取りしたりとかいろいろしてて思うのは、あの2人がやっぱり基本的にものすごく細野さんのファンで、やっぱり僕らが思ってる以上にやっぱり尊敬してるっていうか、それはこうやっぱあの中に入ってみないと分かんなかった部分とか、3人が僕はそれまで外から見てると均等なトライアングルのような印象があったんですけど、やっぱり基本的には必ずしもやっぱりそうではないっていうか、やっぱある部分やっぱりその精神的なイニシアティブをやっぱりものすごく細野さんが取ってるっていうか、
間違いないですね。幸宏さんずっと敬語だもんね。
そう、本当そうですね。それでその例えば僕はこの間そのハスの後に細野さんとステージを共にしたっていう話をすると、まあ2人はその何をしたんだとか今どういうことやってるんだっていうのをもういつもこう気にしてるっていうか、
そう、
不思議ですよね。
今日はいい話をいっぱい聞かせていただいて、まさにねこの組み合わせが正解だったっていう。面白かったです。
面白かった
です。思った以上に面白かったです。嬉しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トークディクショナリー。次回のこの時間をお楽しみに。